時代の先を読む力をつける30の方法。その1、時代の先を読み生活の向上に結びつける。ビジネスで成功している人は必ず時代の先を読んでいます。時代の先を読めたからビジネスで成功しました。会社を経営する社長なら時代の先を読むのが仕事と言っても過言ではありません。人々が求めていることは何か。これからどんな時代へと変わるのか。次の時代にはどんな商品やサービスがヒットするのか。これからやってくる時代を読んで売れるであろう商品やサービスを前もって準備しておきます。先を読んで準備したからこそ商品が大ヒットしてビジネスで成功するチャンスをつかめます。言うまでもなく先の時代を読み準備ができている会社は必ず商売が繁盛します。経営者のみならず会社員にとっても大切です。例えば将来人気が出るであろう資格は何かと考えます。これから少子化高齢化の時代が来るであろう。福祉関係の資格の要望が増えるはずだ。そういうことを予想した上で福祉関係の資格を取れば職に苦労することはないはずです。多くの人から必要とされることでしょう。これからは国際化の時代になる。これまでより英語力が要求されるであろう。そういうことが予想できれば英語関係の資格に波がやってくることが予測できます。稼ぎやすい資格を目指せます。人気が出る資格が事実ヒットすれば仕事にも困らずお金も稼ぎやすくなるでしょう。ビジネスだけではありません。仕事をしていない人にとって時代の予想は必要です。例えばあなたが結婚をして子供が生まれたとします。その子供が大人になる頃にはどんな時代になっているのか。その時代のために親としてしてやれることは何か。こうしたことは時代を読んでおかないと行動できません。子供のためと思えば時代の成り行きにも関心が出てきます。すべての人にとって時代の先を読むことが必要です。これから来るであろう時代のために準備をしっかり読むことが必要です。それらが分かればあらかじめ来るであろう災難の最小限に食い止めたり逆にビジネスをつかむチャンスに変えたりできます。先を読むというのはそれだけ大切なのです。これから来るであろう時代を予想する。時代の先を読む力をつける30の方法。その2、今の状態を知ることなしに未来の状態を正確に予想はできない。時代を読むときに必要とされるのは現状の把握です。まずはここからです。今の状態を知ることなしに未来の状態を正確に予想することもできません。現在の状態を知りどの方向へ向かっているのかを知ることでやってくるであろう未来の姿が見えてきます。では現在の状態を知るためにどうする必要があるのかというと幅広い情報収集力です。これは学校の試験範囲よりはるかに広い範囲です。そのため1年や2年の勉強では難しく長年に及ぶ勉強が必要です。あらゆる情報に目を通して現在の実態を学びます。様々な分野の情報を幅広く収集していくことが大切です。政治、経済、食品、コンピューター、サイエンス、スポーツなど広ければ広いほど傾向が見えてきます。余裕があれば国内だけでなく世界に目を向けるといいでしょう。一つの分野だけ集中して学ぶのはよくありません。確かにその分野には詳しくなりますが見えている視野が狭いと正確な未来予想ができません。異分野が影響を与え合っているのでそれぞれの勢いを知る必要があります。現在の全体像を把握することから始める。時代の先を読む力をつける30の方法。その3、自分に関係する分野は狭く深く掘り下げる。自分に関係しない分野は広く浅く学ぶ。未来を知るためには現状についてしっかり把握することから始まります。今の状態を知りどういう方向へ向かって進んでいるのかが分かればおのずからやってくるであろう未来の姿が見えてきます。しかしできるようになるのは幅広い情報収集が大前提です。学校のように試験範囲が限られていればいいですが社会の勉強は試験範囲が途方もなく広いです。そこで情報収集する際のポイントが2つあります。1、自分に関係する分野は狭く深く掘り下げる。2、自分に関係しない分野は広く浅く学ぶ。学校の勉強では深く狭くでした。しかし社会の全体像を把握するために必要なのは基本的に広く浅くです。全体像の把握というくらいですから全体を勉強しなければなりません。もちろん全てを勉強できるならいいですが特に社会人は忙しくてそんな余裕はないはずです。全てを広く浅くというわけではなく自分が仕事に関わっている分野については深く掘り下げて勉強することです。仕事に関係している分野では必要な知識はもちろん同僚や上司とのコミュニケーションでも頻繁に出てくるからです。それは時代の先を読むためという目的だけでなく今の仕事を快適に進めるためにも必要です。私の場合自分が関係するコンピューターの分野は特に深く掘り下げて勉強しています。その他の分野は広く浅く学んでいます。コンピューター関係に関しては自宅でサーバーを立ててウェブサイトを作って運営するほど専門的に深く掘り下げています。一方で関係がない分野も全く知らないのは不利になるのでニュースサイトをチェックします。年度別に発行される用語集に目を通して広く浅く把握します。そういう狭く深くと広く浅くのメリハリをつけて情報を収集していくことが大切です。限られた時間の中でより効率よく情報を集めるポイントなのです。関係する分野は狭く深く掘り下げ関係しない分野は広く浅く情報を収集する。時代の先を読む力をつける30の方法。その4、マスコミのゴシップやスキャンダルは完全に無視して問題ない。時代の先を読もうと思ってまず飛びつくのはマスメディアからの情報です。テレビ、新聞、ラジオ、雑誌など数多くの情報が飛び込んできます。時事や政治経済のニュースは特になくてはならない情報です。これだけは押さえておく必要があります。経済の動向や政治の動きに注意を払うことは時代の流れを読むことにつながるからです。逆に最も参考にならないニュースはゴシップやスキャンダルのニュースです。有名人が結婚、アイドルが離婚した、歌手の A さんが事務所と契約内容についてトラブル中、これらは全て無視して構いません。むしろ意識をして無視しましょう。無視した方が時間の節約になります。有名人の結婚、離婚はいつの時代にもあり、あなたの生活に何の役にも立ちません。他人の噂に耳を傾けるのは時間の無駄です。不思議なことに、ゴシップやスキャンダルの内容はほとんどは不幸話が大半です。人の不幸は蜜の味と言いますが、人の不幸を笑うことに時間を費やすほど無駄はありません。そういう時間があるなら、政治経済のニュースを見た方が何倍も有益なのです。ゴシップやスキャンダルは無視する。時代の先を読む力をつける30の方法。その後、あらすじをまとめた記事を使って素早く情報を収集する。一つ一つの記事を丁寧に読むのは時間も体力も必要です。真面目なのは結構ですが、時間がかかりすぎるため現実的ではありません。 そこでニュースをまとめた記事を活用します。今日のスポーツのハイライト、出来事のダイジェスト、小説のあらすじ、物語の概要。私はこうした重要な部分をピックアップした記事が大好きです。短時間でできるだけ正確に情報を入手するためには時間と体力のショートカットに使わない手はありません。例えばロシアの文豪ドストエフスキーには罪と罰という作品があります。これは社会にも影響を与えた世界的にも有名な作品です。有名なので政治経済ニュースを読んでいても頻繁に目にします。私はあまりに目にする作品なので無性に気になって仕方なくなりました。そこである日どんな作品なのか気になって調べてみると、なんとページ数の多い超大作です。内容を知るために分厚い本を徹夜して読破するのは時間も体力もかかりすぎます。そういう時こそあらすじをまとめた記事を活用します。インターネットで検索すると罪と罰のあらすじをまとめたサイトがあるので、そこで概要だけチェックしておけばいいでしょう。もちろん概要を読んで興味をそそられ、さらに深く読みたいと思った時には改めて文庫本を購入して読めばいい。内容をまとめた記事があればぜひ最大限に活用しましょう。大幅に時間を節約でき、情報収集する力を強化できます。概要をまとめた記事を最大限に活用する。時代の先を読む力をつける30の方法。その6、週刊ダイジェストは忙しいビジネスマンにもってこい。毎日忙しくて新聞を読む暇さえない。どうしても忙しくて情報を収集する時間がないときにいい方法があります。1週間分の主要な記事をまとめてわかりやすく要約した週刊ダイジェストを利用します。週刊ダイジェストを活用すれば1週間分の記事をまとめて読むのとほぼ同じ効果があります。そういう記事を活用すれば時間のない忙しいビジネスマンでも最低限の情報収集ができるはずです。もちろん新聞を毎日まめに読むほどの細かな情報は収集できませんが、大まかな概要をつかむにはもってこいです。平日の新聞をこまめに読めばもちろんたくさん情報を細かく収集できます。しかし中には特に注目するほどでもない記事にも目を通してしまうことになり、時間の無駄が発生します。その点週刊ダイジェストはとにかく大切な記事しか載っていません。必ず時代の流れを知る上で押さえておくべきニュースを前もってピックアップしてくれています。自分で情報の重要性を判断する手間が省ける分、なお嬉しい限りです。平日に時間がなくても時間のある週末にゆっくり時間を取って週刊ダイジェストに目を通せば時代についていけるでしょう。新聞や雑誌を購読していない人はインターネットでも手軽に可能です。検索エンジンで週刊ダイジェストと検索すれば数多くのサイトがピックアップされます。自分に合った読みやすい記事を選ぶといいでしょう。時間がないときには週刊ダイジェストを最大限に活用する。時代の先を読む力をつける30の方法。その7、ブームは急速に全国に広まった後急速に忘れ去られる。1990年代後半、女子高校生の間でルーズソックスが大流行りしました。通常のソックスは足のラインに沿ったものですが、ルーズソックスはその名の通り足のラインより大きいためたるんでいます。一見するとかっこ悪いと感じます。しかし人間は他人の目を意識する生き物ということを忘れないでください。そもそもルーズソックスは自然に発生したものではありません。ある企業が世の中にブームを作り、商品が売れやすくするためにルーズソックスを考え発売し始めました。これまでにない不思議な形をしたソックスは大変注目を集めました。女子高校生といえば他人の目を意識する年頃です。ルーズソックスの注目性と注目されたいという女子高校生の要望が一致し急激に広まりました。また友人や知人が履いているところを見て履いていないと気遅れするため真似をしようとします。同調性を持つのが人間です。ルーズソックスは短い期間にもかかわらず全国的に広がりました。都会のみならず田舎まで浸透していました。私はちょうど高校生でしたが、クラスの女子のほとんどはルーズソックスでした。山奥の田舎でさえ身につけている人がたくさんいたほどです。そのくらい広まっていました。さて人間は飽きる生き物です。全国的にブームになったとしても当たり前になってしまえば注目性は低くなります。人気度が上がりきってしまえばそもそもルーズソックスが持っていた注目性は急に低下します。賢い企業はそのタイミングでまた別の新たなブームを考え出し広告を打ちます。ルーズソックスの時と同じように注目を集めやすいものを若い人たち向けに発表します。ルーズソックスは忘れ去られ次のブームへと移行し始めます。さて面白いのはここからです。あれほど一大ブームを巻き起こしたルーズソックスは次のブームに移行し始めると急に古臭く感じます。時代に乗っていると言われたルーズソックスは一転して時代遅れと笑われるようになります。これまた人目を気にする年頃の人は強く反応してしまいます。今まで注目された一心で身につけていたルーズソックスをむしろ身につけるのさえ恥ずかしいと感じ手放していきます。かっこいいと絶賛されたルーズソックスがかっこ悪いと罵られるのですから、世の中は面白いです。世の中から姿を消してしまいました。これが1990年代後半に起こったルーズソックスというブームです。ブームとはこういうものです。ブームは確かに時代の1ページの一つです。それはずっと続くような錯覚を受けます。しかしブームがずっと続くと考えるのは早合点です。必ず一時的です。作り出したのが人間であり、また人間心理に乗じてうまく全国展開できますが、人間心理ゆえにいずれ忘れ去られます。良くも悪くもブームです。現在も何らかのブームが起こっているはずです。タレント、お笑い芸人、音楽、ファッションなどジャンルは様々ですが、ブームとしての特徴は同じです。急速に全国に広まった後、急速に忘れ去られます。それに踊らされるかどうかはあなたがブームの特徴を把握しているかいないかに関係します。ブームの特徴を知れば時代の先は見えているはずです。賢い消費者になり、ブームに流されるのではなく個性で生きてください。ブームの特徴を掴んでおく。時代の先を読む力をつける30の方法。その8、人気が出ている商品やサービスはその時代を象徴している姿である。前例がない映画、話題のベストセラー、人気急上昇中のタレント、高視聴率のドラマ、今売れ筋の漫画、どんな時代でも人気が出ている商品やサービスがあります。多くの場合ブームとは企業が大々的な広告を出して売れています。しかし全国にまで広がるほど極端に売れているのはいくらブームとはいえ一度チェックしておく必要はあります。人気が出ているからとはいえたまたまだろう偶然だろうで終わらせないでください。国内の何百人もの人々が同時に集中するということは単なる偶然という言葉で片付けるには規模が大きすぎます。必ず何か理由があるはずです。その時代の人々の心をうまくキャッチできているから人気が出ているということです。その理由を感じ取るために大切なことはまずミーハーになることです。 ミーハーという言葉には低俗的なイメージを持っている人がいますが、そんなことはありません。時代の最先端を敏感に感じ取るセンサーだと思ってください。むしろミーハーにならないといけません。もちろんその商品やサービスに夢中になり、そのまま時代に流れるのではいけません。あくまでも時代の流れをつかむため、わざと流行に流されて勉強しましょう。人気が出ているものに飛びついて、できるだけ早く正確に人気が出ている理由を感じ取ります。実際に商品を使ったりサービスを受けてみたりすれば、何らかの手がかりがつかめることでしょう。人気が出ている商品やサービスはその時代を象徴している姿なのです。ミーハーになり、時代の流れを感じ取る。時代の先を読む力をつける30の方法。その9。電車の中で時代の流れを予想する。あなたは電車の中で何をしているタイプですか？もし目的地に着くまでぼんやりしているのだとしたら、もったいないことです。電車の中は時代の流れを読むための情報が溢れている場所です。つり革にある広告に目をやれば、今の新商品や新サービスが目に飛び込んでくることでしょう。小さな広告でさえ大きな広告費がかかっています。会社が力を入れている商品が見えて、時代が傾こうとしている方向がよく見えてきます。電車の中は老若男女様々な人がいます。これだけ多種多様な人たちが一箇所に固まる場所は他にはありません。電車に乗っている人たちが何をしているのかをじっくり観察しましょう。子供からお年寄りまで人の動きをチェックします。新聞を読んでいる人が以前より少なくなったな。携帯をいじる人が多くなったな。電車の中で化粧する女性が多くなったな。その他様々な印象を受けることでしょう。良いと感じることも悪いと感じることも全て受け入れて吸収します。たくさんの人の行動を見ていると、国の将来は見えてきます。たくさんの人が乗る電車ほど人間の観察には抜群です。時代を作っているのは人です。人を見れば時代の行く先が見えてくるのです。電車の中で広告や人をじっくり観察する。時代の先を読む力をつける30の方法。その10。店の入り口付近こそ時代の最先端が見える場所。時代を読むのは店の中より外です。特に入り口付近は注目です。入り口付近は大変目立つ場所です。入ってくる人は十中八九目を止める場所です。手に取りやすく目につきやすい場所です。だからこそ入り口付近は今の最新をチェックできる場所です。店側が勧める商品が手に取るようにわかります。洋服屋でもショーウィンドウに展示している洋服が最新の洋服です。レストランでも入り口付近で大々的に掲げている食事が旬の食事です。新商品ほど前へと出してきます。本屋でも同じです。本屋の入り口付近にはベストセラーが山積みになっています。今最も売れている作品をチェックすることで、今の人々が欲していることが見えてきます。売れている本をチェックすることで、人が求めていることが見えてきます。時代の流れる最先端は入り口付近にあるのです。入り口付近で時代の流れを感じる。時代の先を読む力をつける30の方法。その11。ベストセラーは現代社会のニーズが最も反映されている。ベストセラーなんてどうせ単なるブームに決まっている。ベストセラーを軽く見ている人を時々見かけます。ロングセラーのように長期にわたって売れているものは、長い販売実績があるため、内容についても信用ができます。しかしロングセラーとは違い、ベストセラーは売れている時期が短いです。広告に力を入れているため、一時的によく売れている場合があります。ブームといえば確かにブームです。たとえそうだとしても、やはり売れているという事実には変わりありません。ベストセラーは売れている時期は短い。だからこそ、ちょうどその時代の人々のニーズがベストセラーに現れています。人々が抱えている悩みや不安が売れる本のジャンルに反映されています。売れているという事実に素直に目を向けて、今の時代について学び、これからどんな時代がやってくるのかを学ぶ機会にします。勉強法についての本がベストセラーになっていれば、勉強をしたい欲求を抱えた現代人が数多く存在するということです。空想小説がベストセラーになっていれば、現代の人々はどこか非現実な世界を求めているということです。お金に関する本がベストセラーになっているときは、景気が傾いている時代を映し出している場合があります。時代によって売れる本は異なります。それだけベストセラーは現代社会のニーズが最も反映されているということです。ぜひベストセラーのジャンルやタイトルに注目しましょう。今の時代の姿が見えてきませんか？ベストセラーのジャンルやタイトルに注目する。時代の先を読む力をつける30の方法。その12。歴史は人の感情が作り出している。一つ、時代の先を読むために分かっているキーワードがあります。歴史は人の感情が作り出しているという事実です。これまでの過去を振り返ればはっきり分かります。空を飛ぶ道具を夢見て、兄のワイルバーと弟のオービルは飛行機の製作に取り組みました。1903年12月17日、人類初の動力飛行に成功しました。ライト兄弟による飛行機の発明は、当時の人々からの大きな好感を得ました。遠くへ旅行ができる。他の国にも行きたいな。遠くにいる親戚にもすぐ会いに行ける。長距離の移動が楽になった。まさに飛行機は人だけでなく、夢まで乗せた素晴らしい商品でした。人気が後押しとなって、その後飛行機は短い間に何度も改良を重ねました。今では世界のどこへでも飛んでいけるようになりました。飛行機が登場して、わずかの間に世界中へ広まりました。飛行機のない国はないほど、私たちの生活に浸透しています。一方、人々から反発された例としては、ギロチンです。フランスの石ギロタンが発明した死刑囚を殺すための道具です。その下に受刑者を寝かせ、歯が落下して首を切断するものとして有名です。フランス革命時代以来には、公開で処刑するための道具として頻繁に用いられました。死刑にされるのは、当然大きな罪を犯した人間です。しかし、いくら悪人とはいえ、人間であることには変わりありません。いくら死刑囚の死刑とはいえ、残酷すぎる殺し方ではないか。人としての尊厳を無視した処刑法だ。道徳的ではない。多くの人がギロチンの無残な処刑方法に反感を抱きました。ギロチンそのものは優秀な死刑の道具でした。しかし、その処刑法が残酷すぎ、人々の反感が大きかったため、1981年には廃止されました。あえて極端な2例を挙げました。良い商品はどんどん改良を重ねられ世界中に広まりますが、悪い商品は廃止されます。これまでの歴史は人の感情が作ってきたということは、これからの時代も人の感情が作っていくということです。人気が出るである商品やサービスは人から好感を得たものです。廃れて消えていく商品やサービスは人から反感を得たものです。単純明快な事実です。あなたが提供しようとしている商品やサービスは人々から好感を得るのか反感を得るのかを客観的に見てみましょう。人々から好感を得るものは必ず反映します。 人々から反感を得るものは必ず廃れます。過去の歴史がその証明なのです。人々から好感を得る商品やサービスを提供する。時代の先を読む力をつける30の方法。その13。わかりやすくなればヒットしやすくなる。過去の歴史を振り返ると時代の先を読みやすいヒントがあります。いい例として挙げれば、実験者一句という人が書いた東海道中膝栗毛という旅物語です。矢次郎兵衛と北八の二人が東海道に沿って江戸から始まり、伊勢神宮、京都、大阪を旅する珍道中記です。もちろん、旅は平坦ではありません。旅の途中で起こるトラブルを冗談や教科を交えて楽しめる内容に仕上がっています。当時は他にも文学作品があった中で、東海道中膝栗毛が群を抜いて大ヒットしました。理由は文体にあります。実は、当時の作品としては珍しく、口語体で書かれている文学でした。文学作品は文語体が一般的です。硬い表現でわかりにくくて読みにくいため、なかなか人々に受け入れられませんでした。しかし、東海道中膝栗毛が文学を口語体で表現したことで読みやすくなり、多くの人々に受け入れられました。これは読みやすい。面白いな、と感じたから多くの人に受け入れられました。どんなにいいものも、まず読んでもらわなければ始まりません。おそらく、実験者一句は分かりやすい口語体で書けば人気が出ることを予想していたのでしょう。この歴史から読み取れるポイントは、分かりやすいものはヒットしやすいということです。分かりやすいことのメリットは、子供や老人も対象に含まれ売れる幅が広がります。これは、過去に限った話ではなく、現代でも全く通用する話です。商品もサービスも人が使います。人が使いますから、人に受け入れられやすい形にすることで、よりヒットしやすくなります。これからの時代も、より分かりやすいものが生き残ることでしょう。人々にとって分かりやすいように工夫する。時代の先を読む力をつける30の方法。その14。子供に投資することは未来に投資すること。今の社会は大人たちが働いて成り立っています。成人した大人たちが様々な分野で実績を上げて、より良い商品やサービスが生まれています。社会を支えているのはもちろん大人たちが主役です。しかし、大人ばかりが主役ではありません。これから主役になるであろう存在を忘れてはいけません。それが子供です。時代の先を読むヒントは子供です。また、時代を作るキーワードも子供です。今の子供たちが成長して大人になり、いずれ社会に出て働くことになるからです。もし未来を良くしたければ、子供たちの教育には徹底的に投資することです。子供の教育に力を入れれば、知的な大人たちが増えることでしょう。心の温かい子供が育てば、思いやりのある大人たちが増えるに違いありません。子供のしつけをしっかりすれば、マナーを守る未来がやってくるはずです。まさに、子供への投資は未来の投資なのです。未来のために子供たちへ投資する。時代の先を読む力をつける30の方法。その15。子供たちに異変があっても、今なら改善に間に合う。現代社会の主役は大人たちです。しかし、どんな大人たちも、いずれ現役を引退する日がやってきます。人はみんな例外なく年を取るからです。その時、次に主役になるのは今の子供たちです。今の子供たちが健全に育っていれば素晴らしい大人たちが増えることでしょう。マナーはもちろん学力の高い大人たちが増えればより良い商品やサービスを生み出すきっかけになるはずです。そんな未来を担う今の子供たちを見てみましょう。何か異変はありませんか？最近の子供たちに何か異変があるならできるだけ早く対応が必要です。子供は未来を映す鏡です。以前よりマナーの悪い子供が増えたということはマナーの悪い大人が今後増えていく可能性があるということです。以前より子供たちが受ける教育水準が低くなれば将来学力の低い大人たちが増えるということです。ゲームばかりに夢中になる子供たちが増えれば視力の低い大人たちが増えることでしょう。切れやすい子供が増えれば切れやすい大人が増える可能性があります。改善は今ならまだ間に合います。大人になると行動や習慣などはなかなか変えられません。生きた年数が長ければ長いほどこれまでの実績や経験が積み重なるため頭が固くなり思い切った変化が難しくなります。しかし子供は経験が浅く脳の柔軟性があるのでたとえ異変があっても今ならまだ間に合います。子供たちに何か異変があればできるだけ早いうちに気づきましょう。できるだけ改善を早くした方が改善もしやすいのです。子供たちの異変に気づきできる限り早く改善する。時代の先を読む力をつける30の方法。その16。都会の中をブラブラして刺激に接する。私は休日にはよく都会の街をブラブラしています。三軒茶屋に住んでいて渋谷に近いので何か刺激がないかなとブラブラします。もちろん用事があって出かけることもありますが意味もなく街の一角をぐるぐると観光します。彼女とデートをしながらブラブラすることもあります。どこに向かっているの？と聞かれ別にと答えることもしばしばです。今の時代を感じるためです。田舎より都会の方がより刺激にあふれます。人や物、サービスが集中する都会は最新が集まる場所です。ただ単純に都会の中をブラブラするだけで構いません。部屋の中ばかりでは外で何が起こっているかはわかりません。やはり部屋の中より外に出て街の刺激に触れることが大切です。たとえ田舎でも積極的に繁華街に出て雰囲気や変化を感じ取ってみましょう。松陰堂のマネキンのファッション、街を行き交う人々の身なり、店の種類の豊富さ、治安の良し悪し、街の至る所にある広告、人々の仕草、行動、表情、言葉遣い、雑誌のデザイン。さあ外に出てみましょう。都会の街を歩くだけでも時代を感じ取るための勉強になります。今まで見たこともないデザインに驚き感動します。新しい商品やサービスを自分の仕事にも活かせないかと考えてみます。町の人々の変化にこれからの時代を予想します。そういうことを考えながらブラブラ散策していると素晴らしい勉強になるのです。町をブラブラしてみる。時代の先を読む力をつける30の方法。その17。今まで見たこともないような商品や新しいサービスには特に要チェック。時代を予想するためにはいつもアンテナをできるだけ広げておくことが大切です。できるだけ異分野で幅広く情報を収集することは時代の流れを感じるために必要です。特に経験しておきたいことがあります。今まで見たこともないような商品やサービスです。既存の商品やサービスはすでに世の中に存在しているため世間に与える衝撃といっても大きくはないでしょう。以前より安くなった。以前より小さくなった。以前より軽くなった。以前より使いやすくなった。以前より機能は豊富になった。既存の商品に加わる変更はある程度予想ができます。 しかし、今までにない新商品や新サービスになると条件が違います。史上初の商品やサービスは歴史を一転させる可能性があるからです。今までにないことができるようになったことで、これまでの常識を覆すこともあります。白熱電球の登場によって、夜でも昼間のように明るくなり、人の生活スタイルは大きく変容しました。電話の登場によって、遠くの人と話ができるようになりました。飛行機の登場によって、遠くの国に旅行ができるようになりました。コンピューターの登場によって、人々の生活が大きく変わりました。インターネットの登場によって、情報技術が飛躍的に伸びました。もし、今後、癌の特効薬が開発されれば、また世界は大きく変わることでしょう。空飛ぶ車が開発されれば、世の中は大変化を遂げるはずです。新しいことには敏感になっておくことが、時代の変化を予想する力になります。こういう情報は、特に念入りにチェックしておく必要があるのです。今まで見たこともないような商品や新しいサービスは、特に注意を払う。時代の先を読む力をつける30の方法。その18。マスコミの情報を何でも鵜呑みをしてはいけない。あなたは情報収集のためにどのような手段を使っていますか？自分から企業に行って代表者から話を聞いたり工場を訪問したりしている人は少ないことでしょう。自分が情報を集めるのは現実的ではありません。時間と体力がかかりすぎます。そのため情報の収集にはマスメディアの力を借りる場合がほとんどでしょう。企業のインタビュー記事や事件などを分かりやすく大衆向けに情報を発信しています。特にテレビなどは無料で見られるため頼りにしている人も多いはずです。しかしマスメディアで公表されている情報だからとはいえ何でも鵜呑みにするのはよくありません。マスメディアはスポンサーからの収益によって運営されているからです。スポンサーがあって初めて成り立つ事業です。テレビ、ラジオ、雑誌などのマスメディアには必ず広告を出すスポンサーがいます。そのため広告誌であるスポンサーに都合のいいように書かれた内容があります。お金を出してもらっていますから、多少スポンサーの記事は事実より表向きが良いように書かれています。あってはならないことですが、事実を曲げている場合もあります。もちろん全てがその限りではありませんが、そういうことがあるのは確かです。その他にも気を配る点は数多くあります。記者の偏見で書かれている記事ではないのか、話題を作るために大げさに書いているだけではないか、憶測を誇張した記事ではないのか、そういうところに気を配りながら記事を読んでください。マスメディアに書かれていることを全て鵜呑みにするのではありません。記事に書かれていることの真実を見極める目が必要なのです。マスメディアからの情報を鵜呑みにしないようにする。時代の先を読む力をつける30の方法。その19。コマーシャルの時間は時代を学ぶ時間になる。テレビのコマーシャルが流れ始めると何をしていますか？コマーシャルが始まると急いでトイレに向かっている人。他に面白い番組がないかチャンネルを変える人。冷蔵庫から飲み物を取り出している人。長い番組の途中で挟まれるコマーシャルの時間を休憩時間に当てている人が多いことでしょう。確かに商品やサービスの紹介ですから見ないようにしている人も多いことでしょう。しかしコマーシャルを最新情報を収集する時間として考えれば面白く見られます。コマーシャルで流れるものは新商品や新サービスが大半です。情報収集の時間として考えれば最新を知ることができる機会になります。自分からわざわざデパートに足を運ばなくても自宅で最新の商品やサービスを知ることができます。テレビ、インターネット、ラジオなどで紹介された商品は全国的に幅広く展開され販売にも力を入れているものがほとんどです。今後私たちにとって当たり前の存在になる可能性も十分に考えられます。またコマーシャルは人の目を釘付けにするための工夫を凝らしている作品です。映し方、音楽、場面の移り変わり方、人の言葉など、プロの技術を無料で見られる瞬間でもあります。ほんの数十秒という限られた時間で様々な情報を盛り込んでいるので、そういうテクニックは見習う必要があります。つまらないと思われるコマーシャルからは最新情報のみならず最新技術まで知ることができる時間なのです。コマーシャルから最新情報と最新技術を学ぶ。時代の先を読む力をつける30の方法。その20。デパートのショーウィンドウから最新のファッションセンスを学ぶ。デパートに出かけた時に、店内を歩けばいくつかのショーウィンドウを目にします。スタイルのいいマネキンに最新のファッションや売れ筋の洋服が着せられています。特にデパートではたくさんのお店が集まっているため、数多くのショーウィンドウを目にすることになるでしょう。デパートのショーウィンドウをぼんやり眺めているだけではもったいない。ウィンドウショッピングで買い物気分を楽しむのもいいですが、ぜひ勉強の時間に変えましょう。ぜひこれからやってくるであろう時代を感じ取る時間に変えればいい。最近キャミソールをよく見かけるな。これからブームになりそうだ。フリフリのスカートを最近よく見かけるな。流行っているのかな。変わった靴を履いているな。これから広まるかもしれない。ブームはデパートのショーウィンドウから始まります。デパート内をぶらぶら歩いて様々なショーウィンドウを目にするだけでも、おのずからこれからの時代が見えてきます。もう一つ忘れてならない大切なことがあります。大切なことはそのファッションセンスです。ショーウィンドウで見かけるマネキンのファッションはプロがコーディネートしています。洋服屋の店員は毎日服に触れるため様々なファッションセンスに敏感であり宣伝されています。そのプロがコーディネートしたファッションセンスをマネキンを見ながらぜひ学んでください。自分もこんな風に着ればいいスタイルに見えるだろうなと想像を膨らませながら見ます。雑誌で見るのもいいですが、やはり生で見るのは実感があります。こんな風に組み合わせるといいかもしれないと新たなファッションセンスを見つけるきっかけになります。ショーウィンドウのマネキンから最新のブームを感じ取る。時代の先を読む力をつける30の方法。その21。高機能、高性能に走りすぎると逆に衰退する。世の中には必要とされるものが残り、必要とされないものは消えるという法則が働いています。多くの人々から必要とされれば存続できますが、必要とされなくなったら行き場を失います。まず、この基本を押さえた上で次の話を聞いてください。ある企業が新商品でヒットしました。企業にとって売れている商品があれば、もっと売れるためにどうすればいいのかと考えます。思いつくのは、やはり高機能、高性能です。機能が向上して性能が良くなれば、様々なことが実現できるため、より多くの人から愛されるに違いないと思います。売れている商品に新たな機能をどんどん追加します。実は、ここが失敗の始まりです。高機能、高性能は人々が必要としている機能と限らないからです。しかも、高機能、高性能になるにつれて使いにくくなります。一つや二つくらいの機能追加ならまだいいでしょう。しかし、5つも6つも機能が追加されれば、ボタンがたくさん追加され使いにくくなってしまいます。機能が増えすぎて、かえって使いにくくなります。必要とされるものが残り、必要とされないものが消えると言いました。 必要のしない機能をたくさん追加した結果、使いにくくなります。そのうち、使いにくいものは必要とされなくなり、市場から消えてしまいます。私は、高機能、高性能に走って失敗した例を数多く知っています。高機能、高性能に走りすぎたビデオデッキは流行りませんでした。不必要な機能をたくさん追加しすぎために、リモコンのボタンが増えすぎて操作がしにくくなりました。若い人ならいいですが、お年寄りには、もはや、手軽に使える商品ではありません。電子レンジ、固定電話、携帯電話、自動車もどれも同じです。必要な機能を最低限に絞って、深掘りしていくことが正解なのです。高機能、高性能に惑わされないようにする。時代の先を読む力をつける30の方法。その20に、今を一生懸命に生きることで素晴らしい未来も出来上がる。あなたの3年後の自分を想像してみましょう。どんな自分になっていると思いますか？答えを見つけるヒントがあります。今の自分は何が土台となっているでしょうか？過去が土台となっているはずです。過去がなければ今のあなたは存在するはずがありません。過去に一生懸命になったことが今の自分に反映されているはずです。すなわち今の自分は3年前の自分が頑張った結果です。3年前に一生懸命に勉強したことが今につながっています。3年前に出会った人と今は友人や親友になっています。いかなる人も今は過去が土台になっています。3年前に頑張っていたことが今に反映されています。さあ、そうすれば、おのずから3年後の未来の自分を予想する方法がわかりますね。今のあなたが一生懸命にしていることが3年後のあなたを作ります。3年前の自分が今の自分の土台であったように、今のあなたは3年後の自分にとっての土台になっています。あなたが今一生懸命にしていることは、必ず未来の自分につながります。私たちは常に今しか生きていません。今は未来の土台になっていますから、未来のために今できることといえば、一生懸命に今を生きる、それしかありません。一生懸命に仕事をする。一生懸命に勉強をする。一生懸命に恋愛をする。その結果は、必ず未来に反映されます。今を一生懸命に生きることで素晴らしい未来も出来上がるということです。未来の自分は作っていきます。作る瞬間は常に今しかありません。今の積み重ねが過去になり未来を作っていくのです。未来の素晴らしい自分のために今を一生懸命に生きる。時代の先を読む力をつける30の方法。その23。過去を学ぶと先の展開が読めるようになる。私が高校時代歴史を勉強していた時のことです。歴史が好きで日本史だけでなく世界史も一緒に勉強していました。過去は事件の連続です。事件には必ず原因があり結果があります。事件には必ず人間が登場し喜怒哀楽という感情が絡んでいます。そういうことを学ぶのは歴史の勉強だけにとどまりません。社会の勉強でもあり心理学の勉強ができます。歴史からは様々なテーマを学べる総合的教科といっても過言ではありません。だから私は歴史が大好きです。そんな歴史に夢中になっていた高校時代です。だんだん過去の歴史に詳しくなっていくと不思議な感覚を持つようになったことを覚えています。テレビで報道される数々の事件に敏感になるということです。なぜ敏感になるかというと、どこかで似た話を聞いたことがあると思い始めるからです。心当たりがあって思い出すと最終的に歴史の教科書に行き着きます。現在実際に起こった様々な事件はすでに過去に起こったことがあります。もちろん登場する人や物などは時代によって異なりますが、おおむね事件の概要は似たり寄ったりです。ある日次のようなニュースを目にしました。雇用者がストライキを起こし暴動事件にまで発展した。ある企業が低賃金で無理な仕事を押し付けていたため雇われていた雇用者が不満を爆発させました。私はすぐ日本史の一揆を連想しました。昔と今とでは時代が異なりますから、もちろん登場する人や企業も異なります。しかし事件にまで発展した流れは似通っています。上の人から不合理な注文を押し付けられ雇用者が不満を持ち徒党を組んで起こした武装蜂起です。過去に一揆があってどのような結末になったのかを学べば、現代で起こっているストライキもどうなるのかは予想できます。私たちは未来を予想するために前ばかりを見ようとします。未来は前からやってくるので話の筋は合っていますが、実は過去こそ未来を予想するためのポイントです。未来で起こる出来事のほとんどは過去にすでに起こっています。過去を学ぶことで未来に起こる出来事も予想できるようになるのです。歴史を学んで未来を予想できるようになる。時代の先を読む力をつける30の方法。その24。近い業種の気象転結は参考にできる内容が多い。人間は親族内では似たような行動パターンを取るものです。私は妹と似ている部分が多くあります。基本的な考え方や行動パターンは私と妹はそっくりです。なぜ似てしまうのかというと、流れている血が同じだからです。生みの親が同じであり、生まれ育った環境も同じだからです。両親からの血を分け合って生まれてきました。基本的な部分は似ているはずです。その上、一つ屋根の下で生活を共にした時期も大変長いため、私と妹とでは性格まで似ている部分が多いです。生まれ育った環境が似ていることは成長にも大きな影響を与えます。家族ですから似ている部分は多くて当然です。これは人間に限った話ではありません。業種においても同じことが言えます。業種が近ければ近いほど参考にできる部分は多くなります。例えば保険業と建設業では全くの業種のため参考になる部分は少ないことでしょう。しかしゴム製品とガラス製品は近い業種です。製造業という身の親が共通しているため、業種が異なっていても流れている血は同じはずです。ゴム製品で起こった気象転結を参考にすれば、ガラス製品の気象転結も参考になるはずです。全てが同じとは限りませんが、似たような血が流れているなら似たような動きや性格になる可能性は十分に考えられるのです。近い業種の動きを参考にする。時代の先を読む力をつける30の方法。その25。高齢者ほど時代の予想は的中しやすい。あなたが自分より10歳年下の人とこれからの時代がどうなるのかを予想をし合ってみましょう。おそらく年上のあなたの方がより正確に新時代の予想ができることでしょう。できるだけ具体的な例を挙げてうまく説明できるはずです。理由は単純です。あなたの方が世の中のことをよく知っているからです。経験の差が時代予想の的中率にはっきり現れます。企業の繁栄と衰退、人の生死、店の開業と廃業、人間性の光と影、年上であるあなたの方が世の中の波乱万丈をたくさん目にしています。いろいろな情報を知り、様々な経験を積んでいるため、それらをもとに先の時代の予想が正確にできます。伊達に年を取っているわけではありません。 生き方にもよりますが、長く生きているということは、時代の先を読むために大変有利です。様々な情報に触れ、たくさんの経験を積んできている分、時代の先を読むことがより正確にできるのです。経営者には高齢者が多く見られます。一部のベンチャー企業ではその限りではありませんが、おおむね一般的な企業では地位の順位は年の順になっています。体力や知識の豊富さでは若い人たちは負けていません。なぜ経営者に高齢者が選ばれるのかというと、経験の差です。会社の経営では時代の先を予想しなければなりません。時代の変化に柔軟に対応できるよう、これからの時代の流れを予想して会社の経営に生かさなければなりません。また次にヒットするであろう商品やサービスを考え、利益につなげる必要があります。予想が当たるか否かが会社の存続に大きく関わりますから、その仕事は重要です。こればかりは本を読んでも答えは書いていません。これからの時代がどうなるのかという正確な答えはありません。これまで培った経験や勘が頼りに予想するしかありません。長く生きている人の方が世の中のことをよく知っているため有利です。故に時代の先を読むことが要求される経営者ほど高齢になってしまうのです。長く生きて様々な経験を積み上げる。時代の先を読む力をつける30の方法。その26。本音ほど小さな声で語られる。ある日、私は町内の祭りに参加して遊歩道を歩いていた時のことです。ふと随分長い行列ができている屋台を見つけました。他の屋台は空いているのに、その一軒だけ長蛇の列です。気になって私も並んでいました。並んで待っていた時、ちょうど私の前で待っている人たちが小さな声で何やら話し始めました。ひそひそ小声で話している内容でしたが、そばにいる私は会話の内容を耳にできました。最新機種の携帯だけど買って失敗した。見た目はかっこいいけど使いにくいんだよね。ボタンを押してからの反応が思ったより遅くて使うたびにイライラする。機能は増えたけど使わない機能ばかりだし。これなら古い機種の方がマシだ。お金を返してほしい。小さな声だけあってまさに本音でした。おそらく最新機種のためたくさんの機能を盛り込んだのでしょう。盛り込んだ機能が多すぎたため全体的な動作が遅くなり、結果として使用者の不満を大きくさせているようでした。商品を作っている側はなかなかこれに気づきません。商品を使っているユーザーだからこそ感じる不満であり本音です。大きな声では言えないので、小さな声でひそひそ語られる会話は往々にして本音が多いです。デパートでショッピングしている時もひそひそ小声の声が聞こえてきます。使いにくいな。わかりにくいな。重いな。これらもすべて本音です。そういう小さな声ほどしっかり聞いておく必要があります。商品やサービスを提供する側は、消費者が求めているものは高機能、高性能だと思っています。しかし人々が本当に求めているのは高機能、高性能ではなく、もっと別のことだったりします。それは小声で語られる声を聞かなければいけません。小さな声を聞いていれば人々が本当に望んでいることが見えてきます。高機能、高性能以外の要望が見えてくるのです。小さな声を盗み聞きする。時代の先を読む力をつける30の方法。その27。権力、お金、セックスを求める人は人生につまずきやすい。私は預言者ではありません。しかし人と話をしているとき、その人の未来がふっと目に浮かぶことがあります。私の経験と勘です。次の3点に当てはまる警鐘を受けたとき、人生につまずくのではないかと不安になります。1、権力が欲しいのだなと感じたとき。2、お金が欲しいのだなと感じたとき。3、セックスがしたいのだなと感じたとき。どれかに当てはまる警鐘を受けた人で、その後良い生き方をした人を見ていません。権力、お金、セックスは一時的な満足感は得られますが、深い満足感までは得られないからです。一時的に得られてもすぐもっとさらにと欲が出ます。もっと高い地位が欲しい。もっとお金が欲しい。もっとセックスがしたい。これらには際限がありません。満足感も一時的であり、本当に心から味わえる満足感までは得られません。長期で見ていつか堕落します。では何を求める人がうまくいくのでしょうか。愛情です。人に愛情を与えようとする人は明るい未来が待っています。人に愛を与えようとする行動をしている人は深い満足感を得られます。人間は愛情からできていますから、愛を基準にした生き方は自然です。深い満足感を得られ、幸せな人生を送ることができるのです。権力、お金、セックスを求めるのはやめる。時代の先を読む力をつける30の方法。その28。トップがしていることを見れば未来の光景が目に浮かぶ。競争の世界では誰かが一番です。一番は一つだけです。トップを走っていて、その後を追いかけているという状態です。例えばコンピューター業界です。世界初のコンピューターエニアックは第二次世界大戦中のアメリカ陸軍で作られました。当時は軍事目的でした。打ち上げるミサイルの軌道を素早く計算するために作られました。世界初というだけあり、想像を絶する巨体が印象的です。幅は24メートル、高さは 2.5 メートル、奥行きは 0.9 メートル、重さは30トンもありました。しかし、その技術が世界的に革新だったため、他国も追いかけました。世界中で改良に改良を重ね、高性能、小型化になっていきました。今では私たちの生活に当たり前のように浸透しています。続いてインターネットもアメリカから始まりました。インターネットの原型である ARPANET は1969年アメリカの防総省が作り始めました。軍事では情報の伝達が重要です。攻撃を受けた時、全体が停止しないネットワークシステムを作るためでした。拠点の一つ災害を受けても問題なく情報を伝達できるようなネットワークはこれまでになく革新的でした。当初はアメリカ国内の一部大学同士のみのネットワークでしたが、徐々に世界へと広まります。今では世界中がネットワークに参加しています。コンピューター業界ではアメリカが先行して他国が追いかけているという歴史が続いています。そんなトップを走っている国で起こっている革新は遅かれ早かれ、自分の国でも同じ革新がやってくる可能性が高いです。トップを見ることは近々やってくるであろう未来を見ることといっても過言ではありません。他の業種も注目しましょう。今、トップが何をしているのかを知ることは重要です。遠い夢のような商品やサービスも私たちの生活に当たり前のように登場する日がやってきます。そういう歴史が今もなお続いているのです。世界のトップが今何をしているのかを調査する。時代の先を読む力をつける30の方法。その29。土台があるものが生き残り、ないものが倒れて消える。土台があるものが生き残り、ないものが倒れて消える。これは自然の法則です。自然淘汰です。 あらゆる職種に当てはまります。土台が大きければ大きいほど強い風が吹いても倒れることはありません。だから生き残ります。しかし土台がなければいざという時にすぐ倒れます。貧弱な土台では本当の根にはなっておらず強さになっていません。土台をなくして本当の成長はできません。日々のニュースで企業が脱税をしたり水増しをしたりする話をよく耳にします。これは不公正な行動によって偽りの成長を見せようとする行為です。その成長は嘘の成長です。あるように見えても実はありません。土台がありません。いずれ崩壊します。不正な手法で経営を成り立たせようとするのは土台がないためトラブルに弱くなります。不況にあった時に倒産しやすくなります。騙そうとすることに時間、お金、労力を費やしている企業はむしろ無駄が多い状態です。また悪どい手段によって経営している場合は本当の土台がないため経営もなかなかうまくいきません。悪循環になります。土台がない時あっという間に潰れてしまいます。無風の時は企業の進化はわかりません。進化が問われるのは強い風が吹いた時です。台風が来た時に土台がしっかりしている大木は倒れません。経営手法の土台がしっかりしていれば不況がやってきても乗り切れるはずです。無駄なところは削減し必要なところにだけ力を注いでいる企業は無駄を始めから省いているため不況にも強いです。しっかり根を張った大木は台風が来ても倒れないように土台がしっかりした経営をしていれば不況が来ても倒産しません。注目すべき着眼点は土台がしっかりしているかどうかです。もちろん人間にも当てはまります。学力にもスポーツにも当てはまるのです。土台をしっかり固める。時代の先を読む力をつける30の方法。その30。便利な道具は意外な不便を生み出す。世の中は日々便利なものが増えています。便利なものが増えているというのは確実です。指一本で火がつくライターが発明されました。自転車ができて長距離の移動が楽になりました。携帯電話で移動しながら海の向こうの人と話ができるようになりました。人類の登場後、便利な道具が溢れています。これほど便利なものが増えれば、もはや私たちの生活では不便が一つもなくなりそうです。息ながらにして天国のような夢の世界が出来上がりそうです。しかし、どうでしょうか。事実から言えば不便は全く減っていません。便利なものが増えているにもかかわらず、なかなか不便が解消されない時代の矛盾に気づきませんか。あなたは薄々気づいているはずです。便利なものができたのに不便が減らないとはどういうことでしょうか。便利を実現する道具が同時に意外な不便を生み出す道具にもなっているからです。指一本で火をつけるライターができたので、子供でも操作ができるようになりました。子供が遊んで火をつけて火事の件数が増えました。自転車ができたので移動が楽になりました。しかし歩く機会が減りストレス発散が難しくなりました。携帯電話ができて便利になりました。しかし他人から24時間束縛されているという新たなストレスを感じ始めるようになりました。便利さは意外な不便さを生み出します。便利さゆえにストレスは小さくなりますが、生み出された不便のために新たなストレスが増えます。その結果精神的ストレスはプラスマイナスゼロとして帳消しになります。私たちの時代はこの繰り返しです。石器時代の人たちが感じていたストレスの大きさと現代の社会人とでは手にしている道具は全く異なります。手にしている道具が異なるため感じるストレスの種類も違いますが、ストレスそのものの大きさは変わっていないはずです。便利なものが増えた世の中でストレスの重圧のため自殺者まで増える結果です。一見すれば前に進んでいるようですが、ほとんど前に進んでいません。便利なものが増えたためストレスは減る一方で、意外な不便を生み出してストレスを感じます。精神的重圧は今も昔もあまり変わりないのです。便利な道具が生み出す不便に気づく。時代の先を読む力をつける30の方法。まとめ。その1、これから来るであろう時代を予想する。その2、現在の全体像を把握することから始める。その3、関係する分野は狭く深く掘り下げ、関係しない分野は広く浅く情報を収集する。その4、ゴシップやスキャンダルは無視する。その5、概要をまとめた記事を最大限に活用する。その6、時間がない時には週刊ダイジェストを最大限に活用する。その7、ブームの特徴をつかんでおく。その8、ミーハーになり時代の流れを感じ取る。その9、電車の中で広告や人をじっくり観察する。その10、入り口付近で時代の流れを感じる。その11、ベストセラーのジャンルやタイトルに注目する。その12、人々から好感を得る商品やサービスを提供する。その13、人々にとって分かりやすいように工夫する。その14、未来のために子供たちへ投資する。その15、子供たちの異変に気づきできる限り早く改善する。その16、街をブラブラしてみる。その17、今まで見たこともないような商品や新しいサービスは特に注意を払う。その18、マスメディアからの情報を鵜呑みにしないようにする。その19、コマーシャルから最新情報と最新技術を学ぶ。その20、ショーインドーのマネキンから最新のブームを感じ取る。その21、高機能、高性能に惑わされないようにする。その22、未来の素晴らしい自分のために今を一生懸命に生きる。その23、歴史を学んで未来を予想できるようになる。その24、近い業種の動きを参考にする。その25、長く生きてさまざまな経験を積み上げる。その26、小さな声を盗み聞きする。その27、権力、お金、セックスを求めるのはやめる。その28、世界のトップが今何をしているのかを調査する。その29、土台をしっかり固める。その30、便利な道具が生み出す不便に気づく。